唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第66回目です。もうね、暑くて僕はこうクーラーが効いてる部屋から出たくないなと思っておりまして、もうちょっとでも出るとびっくりするぐらい汗が出ちゃって、なんちゃこりゃと思いながらひたすらこう引きこもった生活をしていたんですが、今年何ですか、毎年夕張でやってる夕張映画祭がですね、お家で楽しめるぞという発表がされましたね。夕張国際ファンタスティック映画祭2020第30回目、この夕張映画祭になんと篠原三太郎監督のお愛の人形が配信が決定しました。そしてこの主演がですね、なんと誰ですかね、矢部崎さん。
いやちょっとね、まだ誰だか知らないんですよ、私。
誰ですか、崎山さん。
誰、架空の人。
あ、分かった、しじみさんだ。
あ、しじみさんは、
しじみさんが出てるんだよね。
サブの人というか、助演というか。
あ、そうなんだ、
はい、メインの人がいて、そのお相手がしじみさんなんで、
主演ほなちゃんか。
篠原監督でしょ。
篠原三太郎監督、そう。
主演も。
あ、いや、あのね、篠原監督、
お母ちゃんが言うにはな、
はい、出る時もあるんですけど、これはもう本当に監督と演出の方だけでやっておりました、
ほなちゃうか。
違うんですね、
誰だ。AI
とか CG で作られた架空のキャラクターではない。
じゃない。
アバターでもない。
誰かな。
ペッパーくん。
ペッパーくんでもないな。
ない。じゃああと誰の可能性があるんだ。
この中にいるかもしれない。
え、私？
ゲストの方じゃない。
ゲストの方かしら。
坊さんかもしれない。
そう。
言っちゃった。
っていうのはいいので、早めに説明してください。
唐沢主演作品。
はい。
これ、ちょっと前にあった、5月にあった、うんこ映画祭で大賞を取りまして、最終作品賞として10万円の賞もいただいた、その作品が、なんと、夕張映画祭の、フォービデンゾーン。フォービデンゾーン、ちょっとこう刺激の強い大人向けの作品がたくさん並んでいるゾーンなんですが、そこでの配信が決定いたしました。
ありがとうございます。夕張国際ファンタスティック映画祭はいつも冬に開催してたんですけど、今年からは夏に開催することになりまして、で本当だったらみんなで夕張直接北海道に行ってで夏を楽しむぜってはずだったんですけれども、今回はコロナの影響でオンライン開催となってしまったということですね。
はい、そして開催時期はですね、9月18日金曜日から22日、火曜日まで5日間、Hulu にて無料配信されます。
はい、
ああ、無料なんですね。
はい、なのでもう本当、やっぱりこれまでは夕張に行かなきゃ見れなかったという作品が、お家で、かつもう無料でみんなで見れるから、多分ね、これまで以上に盛り上がるんじゃないかなと。
そう、見てくれる人は確実に増えると思いますね。
でやっぱりちょっと夕張遠くてみたいな、行けなかった人が、あ、じゃあお家で見れるんだからと、で見てもらって、こんなすごい刺激的な作品ばっかが集まった映画祭なんだと思ってもらえたら、もうちょっと結構この夕張映画祭応援している、なんならこのラジオ始めた時から夕張映画祭行きたいですとずっと言って始めた番組では MC でやるので、
そう、なんかもうみんな忘れてると思うけど、もともと映画の話をする番組だったからね。
そう僕もだいぶ忘れていて、ちょっとこの間、最近映画の話しないですねって言われてふと気づき、
ボードゲームの番組だと思った。
違うんですよ実は。
そうなんですね、
は
い、ということで、
今年の夏は夕張映画祭も楽しめるという、
お家で一緒に夕張映画祭、
素敵な夏になりそうですね。
楽しましょう。この篠原さん族の作品以外にも本当すごい作品いっぱいありますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います、ということで始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
そしてですね、今日誰かな、
さっき言っちゃったよ、
名字だけ出てたけどね、
中野もなんかね、テーマパークにめちゃくちゃ詳しくて、かつ今回は、なんかその最近閉園してしまった某遊園地のことを熱く語りたいんだということを言ってくれたので、あの方が実は今日そこから帰ってきたばっかりで、
その足で
足で来てくださっていう、 はい、あの方来てくださります。お楽しみに。
今日もみんな浴衣だよ。
ヒューとかん花火の話もするよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、大大予防組絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ということで今回のテーマ、
はい、
題して、テーマパーク×花火大特集。イエ
ーイ、たまや、
はい、前回はもう花火大会として花火の、うんうん、
打ち上げましたよね。
打ち上げましたが、
いっぱい打ち上がった、
は
い、
今日はそこに、うん、テーマパークの話まで入ってしまうという、
盛りだくさん、
テーマパークの花火のお話をたくさんできたらなと思います、
はい、
そしてゲスト、もうテーマパークといえばもう今
この人ですよ、ね、
この人しかいない、中野九くんです。
こんにちは、お久しぶりです。
お疲れのところありがとうございます。
びっくりしたっていうね、今日どこ行ってたんでしたっけ。
年前に、はいはい、
これ収録まだ8月なので、まだギリギリやってるところを、さすがだなと。
ツイッター見てるとよく豊島園行かれて、
毎日
今日もいる今日もいるみたいな。
なんかもともとやっぱ遊園地にはよく行ってたんですけど、うん、どっかに行ってちょっと帰りに豊島園とか、豊島
園に行ってからどっか行ってたら、豊島
園引っ掛けて
帰るんですか。豊島園でいっぱいや
ってちょっと、
そうですそうです、飲んできました。
のねえ、
飲んできました。
豊島園のプールの水飲んできちゃった
美味しくいただいてきました。
やばい、記念に。
ということで今日はせっかくなので、はい、もうこのキュウ君にこのテーマパークの花火のお話聞きたいな。
最近ね、花火あげてくれるテーマパーク結構ありますもんね、
はい、はいはいはい、はい、
で特にもうこのベスト3みたいな感じで、
あ、いいですね、
はい、
うんうん、
これおすすめですみたいなのを聞けたらな、は
い、
と
聞きたい
思っておりまして、
うんうんうん、もう行っちゃう、いきなり
行っちゃいますか。来ちゃいますか。
デデン、
はい、
雑だな。
雑になってきました。ちょっと今日 SE ないなと思いながら、
雑だな、
デデン、
はい、じゃあまず、はい、第3位は、
第3位、
はい、
じゃ第3位がですね、はい、蒲郡、愛知県蒲郡市にあるラグーナテンボスっていう、こうテーマパーククイズでも出したことがある、う
ん、ラグーナ蒲郡、
はいはい、あそこの、夏とか繁忙期にやる、うん、ミスティノーチェという、
おしゃれな
花火スペクタクラーが、花火スペクタクラございまして、
はい、
そちらがですね、まあ、やっぱテーマパークなんですよ、もともと。っていうのもあって、花火だけではなく、うん、噴水とそしてダンサーの方のコラボレーション
が、やばい、見応えがありそう、
ショーでして、こちらが
ほんと正月がいっぺんに来たような感じですね。
そうなん
です、
どう見たらいいか分かんない
なんかこうダンサーさんがやってるのも見えるし、噴水も見えるし、上で花火が上がってる、
あ、すごい。
これがですね、まあ、年に何回かしかやらないんですけど、
そうなんですね。
でそれが、まあ、夏はそれで、うん、こうクリスマスバージョンがあったりとか、
あとはそうよね、湯でもいいんだもん花火は、うんうん、
それで今やってるのが、まあ、ちょっとそれがちょっと今年に数回しかやらなくなっちゃったんですけど、その代わりに花火ショーとして最近、はい、去年新調されたのがフレイムっていうショーでして、うん、そっちはナイトプールに浸かりながら見える花火
として
、やばい、なんだそれ、超映える、
なんだそれ、
まあ、それはそれで万が一花火飛んできても大丈夫だし、ジュッとなるぐらいね、
よしよし、
かなりまあ力を入れてるショーなので、もし見ていただくと、
それで3位ってちょっとやばくない、
すごい、そうそうそう、もう1位じゃない、びっくりすることいっぱいあったし、
うん、それで3位でしょ、わちょっと、
ね、僕のおすすめなんでね、うん、まあ、そのとりあえず3位は、
かつまだ見れるんですよね、
まだ見れます、
今年も見れるんですよ、
冬にやるかも、
9月の、はい、今これ9月の配信なんですけど、はい、9月の20日と21日シルバーウィークの時期、
はいはいはい、
あの時期に、20日21日にフレイムは開催されるということで、
プール。じゃあ東京在住の方以外は GoTo トラベルなんちゃらで行ってください。
でも来月もしかしたら。
もしかしたら。
9月中に決めるって言ってた。
あ、ダメだ。10月はダメだ。
はい。なので、はい、東京在住の方以外は行ってください。
そこ行って、夜は夕張映画祭の配信見れば最高じゃないかと。
はいはいはい。
じゃあ2位行きましょう。2位行きましょう。
これで3位か、びっくりした。
ねえ、2位行きましょうよ。
2位。
じゃじゃん。
じゃじゃん。これはですね、八景島シーパラダイスのお花火ファンタジアという
ショ
ーでして、花火思ってましたっ
け。ね、私もそのイメージがなくて今。
なるほど、実はですね、うん、各シーズン、毎回のようにやっているんですよ。
各シーズンってことはもう
夏もあり、ハロウィンもあり、はい、冬もあり、はい、イースターというか春の繁忙期もあるっていう感じで、
うんうんうん、え、そうなんだ。
めちゃめちゃ入れてます。で、これのおすすめポイントとしては、うん、こうさっきみたいにいろんなこう特殊効果があるとかではなくって、うん、純粋に花火との距離が近い、
うん、
そして花火に合わせて流れる曲がもう今流行ってる曲なんですよ。
あ、J-POP？
あ、そうです。
あ、そうなんだ。
パプリカとか。
それちょっと
そうです、そうです。なんか、例えば USA が、流行った時とかは、USA が流行った、こう、1ヶ月後ぐらいにも使ってるみたいな。
おなうい、
こうテンポ感で作ってくれる花火ショーなので、
今時だ、
お客さんを取り入れる力が強いですね。
そうなんですよ、
若者、ね、
でしかも無料で見られるんですよね。
え、
そう、入園料がない、
入園料ないんだ。そうそうそうそう、
え、
水族館とかそれぞれにお金はかかる。水族館とか遊具とかは、
うんうんうん、
入るのはそうだ。
そうなんですよ。
え、毎日上がってるの？
その期間があって、まあ土日が多いんですけど、土日とか祝日にその期間こう結構な回数上がるので見に行ける人も多いと思うので、ぜひぜひ
行ってこよう。
まずはもう水族館見て一日楽しんで、夜はもうそのショー花火見れば、は
い、ちょ、番外編いいですか。
番外編、
番外編
いい
か、
はい、
これはですね、もう本当にだいぶ前というか、もう2年前とかに閉まってしまったんで、うんうん、こう上げるのはちょっとあれだなと思ったんですけど、はい、スペースワールド、
あ、
そこの花火がですね、もう多分日本一危険な花火。
危険？
危険？
何なの？危険？うちらも上げられちゃうってこと？
それこそ打ち上げ距離がめちゃめちゃ近いのと、はい、あとジェットコースターに花火をつけて走行させ
る。はい、バカ、はい、バカです。はい、そういうのバカです。
日本とは思えない。
それ YouTuber じゃない
。タイランド3、なんか一割一緒がやってるような。はいはい、360、
うん。あそこのシーンもこう花火がつきながら。
はい、バカ、はい、バカ。
それ危なくないの？
あ、お客さんは乗ってない状態。
あ、乗ってないのか。
やるんですけど、でも見てる側としても、なんか火がついたジェットコースター降りてきた
ぞ。やばいやばい、火車。
もしよかったらスペースワールド花火で検索してみて。
あ、見てみよう。
動画も残っておりますので。
確かにそれ番組
でくるくるくるってなんかピョンって飛んでっちゃって、こっち飛んできちゃったら、うん、あっちってなっちゃうから、
距離が近すぎて、うん、なんていうの、降ってくるんですよ。
あ、
風が降ってくる。
すごいです。上見るのが結構辛いぐらい、
そんな
勢
い
で。ぜひぜひ検索してみてください。
すごいですね。どこのバカがそんなの考えてやったんでしょうね。盛り上がりますよね、そんなの。
それ知ってたらもっと行きたかったけどな、スペースワールドとか。
確かに、
うんうん、それを、ね、なんか昔は毎日やってたっていう。ちょっとね、
アメリカ人かみたいなですね。
いや本当にアメリカの国歌とかが流れるんですよ。
もうなんか結構アメリカ人とかそういうの好きですもんね。
すごい、こうちょっと気持ち
も高い感じで、スターウォーズの曲とかも流れる。
やばい、絶対楽しい
だわ。
ぜひ、はい、見ていただきたい。
番外編もなかなか良かったですね。
これで番外編2位、3位2位で番外編で今だいぶすごかったんですけど、
だいぶ来ましたねこれは、
は
い、
もうだって1位はね、
え、
じゃあ1位の発表言ってもらえますか。
1位は、
ね、はい、1位は
ヒュードカ
ン、はい、8月31日に閉園してしまった豊島園の花火ですね。
豊島園、
これはもうなんかなんだろう、規模が一番とかではなくって、うん、本当に今感情的な問題というか、うん、思い出補正とかもありで、うん、まあ、こう皆さんの心に残る花火っていうのでこう今1位にしたんですけど、まあやっぱり結構やっぱりその昔花火大会がこうまだまだいっぱいあった時代に、豊島園が花火をあげようと企画してでやってて、でその時からやっぱその花火大会ってこう1回に上がるのにこうめっちゃ時間かかるじゃないですか、大きいのが上がるまで。それじゃなくてこう もう10分なら10分にバンバンありようっていう。
もう小さいフィナーレみたいな。数で勝負だ。
あ、そうです、そうです。
スターマインみたいに。
スターマイン。
数で勝負。
なんで、それをこう昔からやってて、で、2004年ぐらいまでずっと花火大会っていうのをこう、豊島園の風物詩みたいな感じでやってたんですけど、ちょっとやっぱり近隣が、まあね、住民の方々多くなってきて、2004年に惜しまれつつ終わり、で、そこから、10年ぐらいやらない期間があったんですけど、2017年にやっぱり
最近だ
花火見たいよねっていうので、2017年に再開というか花火大会をやりますっていうことで、まあ、昔の形のままこう短時間にいっぱいあげるっていうコンセプトで、2017、2018年、2019年とやってきて、
なるほど、
で、今年もつい最近までやってたという感じになります。
もうね、花火もそうですけど、Qさんにとっては豊島園にいろいろな思い出とか感情とかが
それに何歳から豊島園は行ってるの？
豊島園は、うん、いやもう本当にだから都内の遊園地なんで、ちっちゃい頃に、まあその距離的にめちゃめちゃ連れてってもらってたとかじゃないんですけど、やっぱり遊園地行こうってなった時に、よみうりランドか豊島園か、あとそれこそ今なくなってしまったタマテックっていう、
私それに後楽園も入ってた、
後楽園も
後楽園遊園地
あったりとか、だからヒーローショー見たい時後楽園、
なるほど、
なんか遊園地っぽいとこ行きたい時豊島園で、なんかよみうりランドはなんかちょっとやっぱジェットコースターのイメージがすごい強い、
確かに
バンテッ
ドとか昔のホワイトキャニオンとかっていうので、なんかちょっとそのお母さんたちが楽しむみたいな感じ で、
うんうんうん、で子供たち怖いもんね、
なん なんで豊島園は割とこうオーソドックスな感じで、
まさにあのお母さんからこうお子さんまで楽しめるイメージはある、
はい、連れてってもらってました。なので多分小学生とかもうちょい前かなっていう感じです。
ちなみに2020年8月何回豊島園行ったんですか？
2020年8月ですね、最近ですよ ね、
先月ですね、
最近先月は多分10日間ぐらい。
おーわーお
ー愛が深い
自分ももっと行きたかったのにチケット買えず、
はい、そうそうそう、
あの予約数の競争に負けてしまいまして、
そうっすね、
思ったら、そうか、Q君がそんな取ってたからかと今。
いやいやいやそんなこと、いやなんか3日に1回ぐらいこう最初そんな行くつもりなかったんですよ、なんかやっぱり閉園するって言われても実感が湧かなくって、
正直、
来年も再来年も遊べるものだと思ってたんですけど、
確かに身近な遊園地、
なんかやっぱ行けば行くほどこう思いが込み上げてくるところがあって、ああそういえばこんな思い出もあったなとか、そういえばここでこんなことしたなっていうのを思い出して、まあ行ってましたね
豊島園に10回行ったとして、
はいはい、
パークの中で何をして楽しんでるんですか？まあ、乗り物のようにしても、
はいはい、プール入って酒飲んで、
はいはいはい、
のんびりしてる。
そうですね、なんかもう歩いてるだけで感傷に浸れるというか、なんか僕個人的に遊園地が好きな理由でもあるんですけど、結構なんだろう、子供から大人まで全員がこうみんな笑顔なのがすごい好きなんですよ。
わ、
うんうん、
かる、場の雰囲気がね、
なんか楽しそうにしてる人たちを見に行ってるっていう感じが、
大事、
あります、
すごいわかります
そうでしょ、原田さんが
一番わかんない
と、あの年パス持ってたけども、あのディズニーランドの2パークの年パス持ってたわけよ、ただ別にそれで乗りに行こうっていう感覚はなかった、
あの空気吸いに行こう
って、そうそうそう、あの中で言うとみんな楽しそうにしてるから、もう
ニコニコしてる女子を見に行くの、
それ変質者
やね結構それで言われたのがウォルト視点だねと、
はいはいはい、
ディズニーの視点だよそれはと、
変質者視点、
もうみんな楽しそうに生きてるから、もうそれで自分は満足だみたいな気持ちで、
はいはいは
い、でああいうとこ行くとみんな楽しそうにやってるから自分なんか完全無視されるから、それが心地よかった
とか、ちょっとまた違う方向に、あ、
なんかそうだ、前もそれおっしゃってましたよね、そうだそうだそうだ、
いろいろなんか考える時はあの孤独感の中でやると効率的だったという話で、
はいはいはいはい、
あ、豊島園から失礼いたしました、大丈夫豊島園の花火を、はいはい、実はまあこの間ちょっと前見に行ったんですけど、なんかやっぱりちょっと低かったなっていう高さが、
あ、なるほど、
でそのちょうど豊島園から出てきた、入り口から出てきた、出口から出てきた人が見てたけども、意外とこうあんまり高くなかったので、出てきた部分をギュッとこの出口のところに集まって見てたっていうの、
はいはいはい、
思い出ができまして、
なるほどね、
豊島園って結構行かれるんですか？
行ったことない
私はね、実家が板橋区なので豊島園は、はい、何回か大人になっても行きましたね。
なるほど。で、まあ変だし、僕子供の頃とか何回かは行ったんですけど、やっぱりこの閉園するからと言われて大急ぎで行かなきゃみたいな、
はいは
い、
うんうん、ね、行っときたいなっていうのはね、ありますね。
確かに。
Q さんが一番何が好きなんですか、
豊島園は。でもやっぱりなんだかんだであの園内だと、うん、こうやっぱ王道な答え王道な答えはジェットコースターのサイクロン、
うん、あ、はいはい、混んでるやつだ。3時間とか
の3時間待ちとかの最近やってたんですけど、うん、あれが、まあ、一応世界初のトンネルをくぐるコースター。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
真っ暗になるんですよ。
あ、怖い怖い怖い怖い怖い。
でそのオープン当初は結局そのトンネルの中に電飾がついてて、あのなんか虹というかなんか流れる感じで綺麗ってやってたんですけど、オープンしてちょっとしてなんかその停電だか何らかの理由でこう真っ暗になったタイミングで誰かが乗った時に、これはこれでスピード感があっていいねみたいな感じになったらしくて、それで結局電飾はついてるつけたのに、せっかくお金かけてつけたのに、まあ使われずにこう真っ暗でこう真っ暗の中に入っていくっていうのが今でもこう代名詞というか、はい、まあ、サイクロンといえばみたいなところがあったりしますね、はい。
あのイカダみたいなやつは、
はいはいはい、
ジャンプするやつ、
はいはい、フリーム
こうジャンプするの？あ、違うか、
ウォーターシュート。
ウォーターシュート、
ウォーターシュートは、僕は豊島園では体験できてないんですけど、あの八景島シューパラダイスに、ちょっと前まであって、うん、ちょっと前まで10年ぐらい前まであって、うんうん、まあ、そこで乗ってるんですけど、うん、やっぱり今の安全基準だとなかなか
難しい。ダメ？あ、そうでしたっけ？
あの先頭に、うん、あの船頭さんが立ってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
その人がそうだそうだ
ジャンプする。
そうだそうそうそう、う
ん、それがやっぱりまあ遊戯機的には
今できないのか。
なんか多分あるものは使えるんですよ。新設ができないっていう、効率的に。ただまあでもやる人もまず少ないし、
振動さんがいないってこと
です。結構そうです。マッチの頃とかは本当にこういつも同じ人だった
りとか。かわ
いそう。あとはその後振動さんなしであの動くライドだけっていうのもあったんですけど、うんうん、結局そのボートに動力を積んでないので、うん、あの船を漕ぐ人は必要なんです
。ああ、結局手動でやらない
のか。で、だから着水した後に、こうなんか、あの、スタッフの人が、漕いで漕いで、折り場まで連れてきてくれて、それをこう巻き上げに戻すっていう作業が、まあ結局、それはそれで技術職になってしまうっていうので、
時間かかるし。
それも、まあ乗れなくなってしまったというので、今、ライドだけ八景島には残ってますけど、唯一っていう感じですね。そうなんですよ。
なるほどな。
豊島園といえばやっぱりあのメリーゴーランドだな
と。エルドラド、
あれはもう、はい、世界最高でしたよね、はい、
そうなんですよ、ちょっとこの今収録してる日にの最新情報にはなるんですけど、うん、はい、まあ今一応9月2日に解体が決まってて、
もうすぐじゃない、
してすぐ、
まあ、解体して、これが配信されてこれには解体が始まって
、で、あの解体し終わった後に、まあ、一応こう西部の一応倉庫に入って、うん、今やっぱりどっかでは動かしたいっていう、第4次
リサイクルするの保存していかないと、せっかくだから、
あれもともとドイツの方で活躍してて、それがアメリカに行って、それも結構戦争があるとかで燃やされちゃ困るからってアメリカに行って、でアメリカのニューヨークの近くの遊園地で活躍してて、でまあその結構いろいろこう乗ってもらってたんですけど、まあ売られることになって、豊島園が当時物も見ずに買ったみたいな。
すごいやるな
男前。
でそれで豊島園に来て、でこうやっぱり豊島園であんだけ40年以上活躍して、じゃあ豊島園からどっか移すのが本当にいいのかとか、あとはそのどっか他の場所って言ってもそこでじゃあ本当にその第4の人生を歩めるのかっていうのをもう少し協議した後でやりたいっていうので、まあ、
保留みたいな、預かっときます
ね。豊島園の年パスみたいなやつが木馬の会っていうぐらいに木馬、うんうん、メリーゴーランドは大事にされてるんです。
そうです。日本初の年間パスポートが豊島園。
ああ、そうなんだ。昔はね、新聞屋さんからね、その木馬の会のチケットもらうんですよ。 豊島園のチケットだよって言ってね、
いいな、
本当に、
まあ、レアになっちゃう、本当にな。
あと昆虫館とかあったよな。
昆虫館、あそこ実は昆虫館になる前お化け屋敷だったんですよ。
え、
やだやだ、すごいフォルムチェンジ。
そうか、同じ怖いものがちょっと出るっていうのは苦手な人はもうどちらもみたいな。
和風のお化け屋敷は今も残ってる3つのお化け屋敷で、西洋風のお化け屋敷が、
そうなんだ、知らなかった
っていうのでやってましたね。
昆虫館の記憶、なんか記憶とか思い出って言わないとかが私一丸だよね。
同じく、その趣味屋さんからチケットいっぱいもらって、もう入り放題だったので、あ、昆虫館だみたいな感じで入ったなっていう記憶だけがあり、だからやっぱりこう遊園地の中でちょっと異質なものだけど、結構このなんていうか、豊島園の周り木が多かったりとか、
自然がたっぷりあるから、
すごい馴染んでて、
そうステージでねライブやってるので、カブトムシ飛んでくるんですよ。
やばい、
そんな思い出もありますね。
なるほど。
ということで、花火の話からだいぶ豊島園の
話
という
話で、まだまだ語り足りないとは思うんですけれども、
勉強になったよ。
はい、ということで、
いいお話聞けた
な。なんかね、この間のあのクイズの時と同じで、もっと聞きたいなと
なっちゃうね。
ということで。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、ということで、あっという間でした。
はい、あっという間だった。やっぱり、
やっぱりね、もっと聞きたかったな。
喋りすぎてしまいました。
はい、
ないです。
もういっぱいいい花火打ち上がったので。
よかったよかったよ。
はい、ということで、エンディングのお時間になってしまいましたが、キュウ君、何か告知などあればここで。
はい、ですね、まあちょっとイベントとかではないんですけど、僕が今やってるプロジェクトで、遊園地のまあ、食べログみたいなものを作ろうということで、
はい、
まあ、やっぱ地方の遊園地とかってあんまり、こうこの番組でもそうですけど、行ったことないとかがあるじゃないですか。
知らないところが絶対多いですよね。
逆に君から聞いて、あ、そういうところがあるんだみたいな。
で、こうサイトとかも結構地方のパークに行けば行くほど全然凝ってなくて、なんかアトラクションタッチしても写真しか出てこない。
やってるのかどうかすらあんまり分かんないような。
結構ね、食べ物とかもそうだと思うん
です。更新されてないとかね、
いつもなんだろうみたいな、
それを、まあ、ちょっとなくしたいなというか、せっかくいいものがあるんだったら行ってもらいたいっていうところで、こう行った人のレビューを集められるようなサイトを今やってまして、アトナビっていうんですけど、
アトナビ、
アトナビ、ひらがな4文字、
ひらがな
検索していただければ出てくるかなと思いますので、
はい、
ま
あ、もし Google とか Yahoo で検索すればすぐ、
はい、今出てくるようにしておりますので、もしよろしければ、まあまあ、ちょっと努力しながら、レビューを書いていただきたいなと思います。
あ、そっかそっか、誰でも書けるんですもんね。
誰でも書けます、
はい、
よろしくお願いします。ディズニーとかもありますので。
あ、ディズニーある、
はい、めちゃくちゃ USJ もあります。
はい、では本日会社歌詞として、
はい、
まあ、あの夕張国際ファンタスティック映画祭、オープニングを紹介しましたが、こちら、あの大人向けで刺激が強い作品ばかりがある、フォービデンゾーンにて篠原三太郎監督、唐沢主演、お愛の人形が配信決定いたしました。9月18日から、22日までの5日間 Hulu にて、配信されますので、ぜひお家でお楽しみください。
はい、多分ね、スケジュールとかはあの調べていただければ、はい、ホームページの方で、
そうです
ね、はい、分かると思います。
はい、もしかしたらこのお愛の人形以外に何かこの唐沢とか、矢部崎が関わっているものが、
はい、別の作品なんですけど、
はい、
私も夕張映画祭の中でもしかしたらちょろっと
っていうのが、
はい、ちょろっと出てるかもしれない
あるので、もしそれも発表されていたらそちらもお楽しみください、
はい、その辺はあのツイッターとかで見ていただけるとありがたいです。
夕張映画祭の最新情報で見ていただけるとなっていると思います、はい、ぜひそちら ご確認ください。そしてオンラインショップすずりでですね、うん、あの株式会社カッシーの
笑っちゃったごめんなさい、
ね、今日もね着て
なんかすごいね輝かしい黄色の T シャツで現れたんですよね、
はい、今この浴衣着てるんですけど、この下にはこの株式会社カッシーと書かれたこういうロゴが入った T シャツ、
待ち合わせ今日これだったからすぐ分かった、は
いね、えぐいね
作りましたので、そちらでですねこういう、まあ、会社のロゴとか、うん、あとはもううちの作品である、
はい、
俺は前世に恋をするの、
はいはいはいはい、
あの映画のグッズとかも販売しておりますので、うん、そちらも見ていただけたらなと思います。
はい、
矢部崎さんは何か、
はい、まあ、あの先ほど申し上げましたが夕張映画祭の中でもしかしたら私が関わっている作品が上映されているかもしれません。ちょっとまだ今のところわからないので、うんうん、もし気にかけてくださる方がいらっしゃいましたら、うん、矢部崎のツイッターとか見ていただければと思います。最近はもう夕飯とか上げてないんでね、だいぶ見やすいツイッターに
そうか残念
なってると思いますんで、ぜひそちら、
ほんのくちゃんがね
そう、オカメイン声やってますね。はい、以上です。
崎山さんは、
はい、私は未定です。そう、分かんな
くて、分かんないよね今ね、うん、
で、まあ、ツイッター見ていただければ、あと実はインスタもやってるので、
うん、あの、どういう写真が、
食べ物ばっかり。
これ矢部崎さんとは逆に
逆になってきちゃった、
逆になってきちゃった、影響されてから
食べ物と犬とマーベルしか載せてない
マーベル
偏ってる、うんうんうん、
完全趣味のあれしか載せてないんで、はい、よかったらお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、まだまだいっぱい遊園地の花火の話をしたかったんですが、うん、ここでお時間となってしまいました、うん、
はい、
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和光と
アシスタントの矢部崎恵美と
お手伝いの崎山久美子と、
そしてゲストの
中野九でした。
中野九くん、今日も面白いお話いっぱいありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか豊島園がなくなっちゃったとしても、九さんまだまだいろんなところに行き続けるんだろうなっていうのを、
次どこ行くのかなとか、次どういう情報かなっていう。
ツイッターを見てください。
いつもいろんなとこにいるからな。結構私もなんか旅気分で見ちゃうんですよね。
一緒に行った気分になって、うん、
はい、
ということで唐沢和光のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りしました。ピュードーン、
たまやー